さんこんにちは。ポッドキャストツッチーのどこでもライブエピソード15、第15回目のツッチーのどこでもライブ、ホストは私ツッチーこと筒井由紀子がお届けします。このポッドキャストは3つのコーナーで成り立っています。最初のコーナーはトークコーナー。カルチャーネタや最近身の回りで起こったことなど、いろんなことを交えながらお話ししていきます。2つ目のコーナーはライブコーナー。ツッチーのオリジナル曲を中心に主に弾き語りでお届けします。3つ目のコーナーはボーカルワンポイントレッスンコーナー。普段ボーカルコーチとしても活動する私ツッチーが、これをやったら歌が上手くなるであろうポイントをお話ししたいと思います。それでは今回も私のオリジナル曲 She Learned で始まりましたツッチーのどこでもライブ、最後までお楽しみください。Even if she throws up on a midnight train, yes, mama, she brings in. 15回目となりましたツッチのどこでもライブ。ポッドキャスト聞いていただいて本当にありがとうございます。でですね、なんと記念すべきことが起こりましたよ。実はこの間から聞いてよツッチっていうコーナーを設けたってお話ししてたんですよ。でなかなかね、相談事が舞い込んでこなくてって言ったら、なんか自分で言っても悲しいんですけれども、自分からねえねえ、なんか絶対悩みあるでしょ、なんかないのっていうふうに、もうすごい聞いてよツッチーどころか聞くよみたいな教えてよみたいな感じの状態が続いていたんですけれども、なんと初めて来ましたよ相談事。相談ってことっていうよりも、どっちかっていうとボーカルレッスンの方のお悩みのお話だったんですけれども、早速聞いてよツッチーの初めての自らお悩みを申し出てきてくれた方の悩み事を解決していきたいと思います。ペンネームあやさん。自分では声を出しているんだけど、声が小さいからもっと大きくはっきり出せるにはどうしたらよいですか。新しいお仕事でお客様にはっきりと伝えられるようになりたいです、というお悩みでした。この間でも前回の土のどこでもライブのボーカルでワンポイントレッスンコーナーでちょうど滑舌についてお話ししてたんですけれども、私ももともとそんなに、まあ、今でもまだまだ課題はあるんですが、なんか滑舌があまりいい方ではなかったと思うんですね。でなるべくやっぱりこう昔ラジオをやっていたりとかしたので、もう本当にこう気をつけてはっきり話そうっていう風に意識をしていって治ってきたかなみたいな感じがあって、で滑舌ってやっぱりなんだろうね、この間やったそれこそ一つ一つの言葉をはっきり言っていく、あいうえおとか、で私がそのよく自分でもやる練習だし、レッスンの中で使ってるのがよく歌詞を、まあ、この場合は普段の話し方ということなので別に歌の歌詞じゃなくてもいいんですけど、例えば何かの本とかを読むときに言葉を全部母音に直して言ってみる。例えば、まあ、本じゃなくても普通のおはようございますっていうフレーズをおわおおあいあうみたいなおわおおあいあうとか、あとさようならもあおわとか、全部その何かの言葉を母音に直して、で母音に直すと母音ってすごくつながりやすいので、なんかこう何言ってるか分かんなくなりがちで、でそれをあえてちゃんとこう母音が一つ一つしっかり聞こえるように発声すると、知らず知らずのうちに、いや知らず知らずっていうか、もう あからさまに分かるんだけれども、もう前回言ったようにその表情筋がすごいこう動くことになるんですよ、とてつもなくうおーみたいな。でそれをたくさん練習していって、そうすることで結構ね、顔の筋肉って特にね、私最近本買ったんですよ。日本語の発声方法の本で、それはボーカル講師をしてらっしゃる先輩に教えていただいたんですけれども、 その本にもすごく興味深いことがたくさん書かれていて、ま、この場でその本の引用をしていいのかっていうのはその著作権に関わるからちょっとやめとくんだけれども、そこでもいろいろそういうふうな、ま、母音の練習方法、これって本当にある意味一般的なでもよく聞く練習方法なので、ぜひその母音を意識して練習することを本当にお勧めします。で、滑舌が良くなることっていうのはイコールその表情筋がすごく豊かになってくるはずなので、そうすることによって声の響きもちょっとアップするはずなんですよ。で、もっと具体的にその声の響きをアップする方法、例えば大きな声で言う、でも喉に力をかけると、これはボーカルレッスンにも通ずることなんだけれども、喉に負担がかかるから、あの舌と上顎、まあ、専門用語で言うと軟口蓋の部分、そこの間を広く取ってみると結構響きが、例えば狭いともう極端に舌と、まあ、上顎のこう間がね、上下が狭いと、で、なんかだんだんあくびをするように、あーっていうだけで結構音の響きが豊かになってくるので、その組み合わせを練習してみると良いかもしれません。そしてボーカルワンポイントレッスンコーナーでぜひプラクティスしてください。ということで、あやさんのお悩みここで解決したでしょうか。ありがとうございます。聞いてよツッチーでした。ぜひいろんな方のお悩みまだまだ募集しております。誰もなければ私から聞きに行くので、その時はよろしくお願いします。ということで、ちょっと今回の話題、トークコーナーの話題はシェアについて、このちょうどこのシェアについてっていうのをね、今日テレビで見てたんですよ、朝で。それの議題があって、みんなでこう、あ、今日だったかな、まあいつだか忘れて、昨日かもしれないけど、みんなでこうゲストの人たちとかが語っていて、今ってまあ言ってみればシェアの時代とかって本当にもう SNS もそうだし、いろんなものをこう共有するのがもう、まあ言ってみれば今の時代の流れなのかなって感じもするんですけれども、シェアハウスとか、あとカーシェアとか、まあ、車をみんなでシェアしてどっかに行くとか、それも知ってる人同士じゃなくてネットを介して知り合った人とか、まあ、ネットじゃなくてももしかしたら別の情報源があるかもしれないんだけれども、それの話題だったんですよね、その番組で。で、シェアについて皆さんはどういう意見をお持ちでしょうか。で、まあ、いろいろ賛否両論はあるかもしれないんですけれども、今自分がこうこれがいいとか悪いとか、そういうなんか個人的な意見は抜きに、まあ、経験だけで話すとすると、まず今本当にシェアオフィスだったらだんだん本当に浸透してきていて、あんまり抵抗なく一つの空いているそのシェアオフィスだよって言って貸し出している空間を、まあ、個人でビジネスやってる方たちがこう集まって使ってるじゃないですか。で、それが本当にまあ秋田でもそうだし、東京でも本当になんかたくさん、もう本当にたくさん出てきてるらしくって、この間私が東京にいた時も友達から、ね、ここすっごいいいらしいよとか、本当になんか、環境もすごいいいとことか、結構いろいろそういうのが出てきてるそうなんですよ。で、例えばカーシェア、車のシェアだったりとか、あとシェアハウス、家をシェアすることだったりとか、そうなってくると若干またなんかこう人によって意見が分かれるとこだになってくるのかなって感じもするんですが、今例えば、まあ、カナダに住んでいた時代の話をすると、シェアハウスっていうのは本当にもう一般的で、で実際自分もそんなに一軒家一人で借りたりとか、まあ一軒家はもちろんのことだけど、なんかアパート借りるにしても、学生だったりするときとか、まあ外国で働いていて収入がそこまですごくたくさんあるわけではないと、やっぱ一人暮らしはきついので、結構ね、若い方、学生の若い方もそうだし、40過ぎた本当に大人の方までシェアハウスとして住んでいる人って本当に多かったんですよね。で、私もずっと他の人の家の一部屋を借りて、もちろん台所とかそういうふうな共有スペースはみんなで共有して、でそういうところに住んでたんですけれども、ずっと長いこと一緒に何年も住んでた人たちが、ですね、40代2人、 に30代が1人で20代1人でみんな男性で、で4人ぐらいだったのかな、男性4人とか 5人いたかな。最初はなんかまあいろいろその時期によってメンバーがこう変わってったりするんですけど、なんか数年こうまとまったメンバーで住んでたっていうのはその、まあ、男性4人と私1人だったかな、男性さん、まあ、そのぐらいで住んでたんですよ。で一般的にその今日本でシェアハウスに男の人3人と私1人なんだよねって言ったら、なんか結構何事みたいな感じの、まあ、一般的な常識的な感じではそういう風な感覚だけど、なんかカナダで言うと別にそんなの普通な感じで、でそんな危険もないし、別にその中でなんかトラブルっていうのもそんななかったんですよね。でいい人に当たればっていう話なんですけど、私が最後ずっと一緒に住んでたそのまあほんとこうお兄ちゃんみたいな感じの存在になってて、もうすごい面倒見てくれたし、ユキコ腹減ってるかみたいな、なんかあお腹すいたすいたみたいな感じで、なんか当時40代のフレンチベーカリーを経営していたお兄様はですね、本当にこうよくご飯を作ってくれたんで、どんな生活してたんって感じなんだけど、そういう人とか、マッサージ師もいましたね。なんか私が指を怪我した時に、なんかすごいあのフィジオセラピー通ってたんですよ、指怪我して。もうすごいストレスだったんですけどね、まあ、その話はまたおいおいまた別にすると、でその時とかもちょっと治療してくれたりとかして、指こう大丈夫かユキこうみたいな、なんかすごい優しい人ばっかりだったんで、そういうところに当たればシェアハウスとかもいいけど、前ねやっぱり凄まじく大変な目にもあって、でまず一つ目があの3人で住んでた時で、20代後半の男の人と、多分彼女も30代前半か20代後半かな、まあそれぐらいの年の2人と住んでいた時で、彼らはカップルではなかったんですよ、普通にまあシェアし合うだけの間柄みたいな。で初めて私が引っ越した日に、こう部屋に入ったんですよね、まず普通に荷物を置こうと思って、で戸を閉めたらなんかインロックされて、戸が閉めた戸がもう開かなくなったんですよ。もうしょっぱななんか誰か開けてみたいな。でその戸っていうのがなんか変なドアで、ちゃんと閉めると開かなくなるし、かといってそのちゃんと閉めると開かなくなるから、恐ろ恐る半分ぐらい開けとくとやっぱりこうだんだんだんだん開いてくるっていう、もうどうしようもないドアだったんですよ。でもう開けてって言って外からこう開けてもらってあってのまず最初の初っ端のあの日で、でその日の夜で、そこで一緒に住んでた女の人は基本的にすごい優しいいい人だったんだけれども、なぜかなんか知らないんですけど、私が引っ越したっていうのを忘れてたらしいんですよね、その初っ端の日に。で夜中の2時か3時ぐらいに、まあ、そのもう一人の男の人はその日外出していなかったので、その女の人は家の中に自分が一人だと思ってたらしいんですよね。そしたらその夜中の2時か3時ぐらいにいきなり巻き割り出して、で、あの巻き割るってどのぐらいの音の大きさかっていうのが大体まあご存知の方は想像できるかと思うんですけれども、まあ、日本で 今時ね、その巻きを焚いてる家っていうのはあのすごく限られた、もしくはとてもエコな暮らしをしている方だけになるとは思うんだけれども、カナダって結構多かったんですよ、薪ストーブをやってる人。薪割り出して、もうあの私2階で寝てて、その真下で割ってたんですよね。本当に脳天を貫くぐらいのもう騒音ですよ。で私ももう一番最初の日だったし、なんかそこですごくなんか苦情言うのもなんかすごくためらわれて我慢してたんですよ。そしたら次の朝、ごめん私なんかユキが引っ越してきたのすっかり忘れてたとか言われて、どんだけみたいな。でその同じ家でもう一人の男の人の話で、その男の人はいい人ではなかったんですよね。でこれ話長くなりそうだな、今日なんかそれで終わりそうな勢いもあるんですけど、ちょっとここまで話したからにはちょっと話さないといけない気が済まなくなってきた。その男の人がなんか消防士とかだったはずなんですけどね。で 消防士っていうその公共の仕事をしてるのにもかかわらず、すごくなんだろう、一般常識がもうないっていうふうに後から聞いたら、もう近所で評判の結構なんか大変な人だったらしいんだけれども、噂を話を聞くと、あのもう DJ なんですよ、あの自称で、あの自称 DJ セットを部屋の中に持っていて、で友達呼んであのパーティーしようぜみたいな感じ で、ちなみに私の部屋と彼の部屋は2階にあって、そう向かい合わせにあったんですけれども、1階に友達を呼んで、そのパーティーするための BGM を2階の自分の部屋の DJ デッキの音から流してそれを聞くんですよ。っていうことはどういうことかっていうと、2階は大音量で爆音で音楽をかけて、その階段の下の1階でその BGM を聞くみたいな、2階で鳴ってる音を1階で聞きたいからかけるみたいな。っていうことはもう普通に考えて私がうるさいんですよね、ものすごく。でこっちはもう学校の勉強あって家の中で宿題とかやらなきゃいけないのに、そいつがなんか夜とか友達呼んで1階の部屋で聞く音楽のために2階の部屋で爆音かけて戸を開けっぱなしで聞くもんだから、私はもう冗談じゃないぐらいな。でそれがだいたい9時か10時頃まで続いて、その後外に飲みに繰り出すんですよね。でやっと静かになったって思ったものもつかの間、夜大体の店が閉まった後に、まあ、深夜真夜中もう2時とかにまた戻ってきて、また騒ぎ出すんですよ。でも本当に無理だと思って、でも本当下にツカツカツカって降りてって、ちょっとふざけんなーみたいな感じでブチ切れて少し静かになったんですけど、その後本当に速攻で引っ越しましたね。まあ言ってみればシェアハウスってそういうデメリットもあったなっていうところでした。まあその後も働いてたところで、まあ同じようにシェアハウス物件があったんですよ。その働いてる会社の物件っていうか、そこに同僚たちがわーって入るとこ、その時はね16人と一緒に住んでいてもう本当になんか動物小屋みたいな感じでしたね。もう最高16人いました。でその時もさすがにうるさかったし、台所とかやっぱ若い男の子とか全然片付けようともしなかったから、料理するにもまず片付けるところから始まって、でもう他の人が帰ってくる前にもう30分の期限付きのその使える時間の中パパーって料理作ってパパーって食べてすぐ部屋に行くみたいな、まあ、みんなで一緒に食べる時もあったんだけど、なんか懐かしいですね。でもなんかさすがにね、あんまりそういう風な動物的な人はなかなか日本ではお目にかからないような、あそんなこともないのかな、わかんないけど、まあ、そう願いたいし、あとはその本当に人によりますよね。で、まあ、心配なのは犯罪だったりとかなんだけどね、特に車のシェアだったりとか、まあ、家もそうなんだけど、あとなんか人にその家をシェアしてそれこそ家のもの壊したらどうなるのっていう、そこも心配なとこでは確かにあるから、その辺はもう何でしょうね、もう事前のその情報のリサーチとか、その人に対する前情報をたくさん収集しておくとか、うん、難しいところではあるかな。でもなんか自分がいた時はその犯罪に巻き込まれるっていうことはなかったですね。まあそれが一般的な国だったからっていうのもあるかもしれないし、たまたま自分がラッキーだったのかもしれない。で私は、まあ、カーシェアっていうのはすごくカナダで一般的だったんですけども、自分はそのネットでカーシェアをやったことがなかったので、今経験として何とも言えないけど、それはすごいメジャーでしたね。もう本当にこう誰でもやってて、あとまあ誰かの、誰かがこう全然知らない人でもどっかに行く車に便乗するっていうのをヒッチハイクじゃなくてもうネットで事前にこうこの日行くんだけどシェアしませんかみたいな、ガス代もお互いにとって節約になるし、 それもね、女性がそういうふうに一人で誰かの車に便乗するっていうとちょっと怖い面もあるんだけども、まあ、周りの経験談で言うとそういうふうな変な目に遭った人は今まであんま聞いたこととかは一切なかったかな。まあたまたまかもしれないけど、あとはレンタカーとは違ってまたその一つの、まあその地域のコミュニティで車をこう貸し合ってるっていうか、だからなんかシェア、カーシェアコープとかっていう、まあ団体っていうかそういうシステムがあって、でネットでこの日の何時から何時まで車借りたいんだけどみたいな感じで予約すると、あれお金払ってたかな、払ってるよなきっと。でもすごいレンタカーとかそういうの業者と違って地域でやってるから、まあ地域でやってるカーシェアだからすごいもう格安で借りれて、あとガス代だけ自分で運転した分だけまた入れて、ガス入れて返すだけみたいな、そういうサービスも普通に浸透してみんなやってましたね。ね、もうそもそもシェアっていうこと自体がみんなで協力し合わないともう全然もう成り立たないことなので、ある意味そこで犯罪を犯すっていうのは相当なんだろう、まさかみたいな、そんななんか常識外れなみたいな風潮があるのかなって感じもなんかしたな。もう本当に協力し合うのがもう本当にもう皆さん当たり前ですよみたいな感じの風潮でした、自分がそのカナダで住んでいたところは。で、日本ってどっちかっていうとその自分の家っていうか自分と他人のテリトリーが結構ある意味すごい協調性のある文化にもかかわらず、そのテリトリー差では結構人は人、自分は自分みたいなところが案外強いのかな。それは多分パーソナルスペースの広さにもよりますよね。よく海外、まあ、海外してもいろいろだけれども、欧米人だったりとかどっちかというとそのパーソナルスペースが狭いのに対して、日本人の場合は人との距離をもっと置かないと安心しないっていう、だからハグとかもあんまでしない文化っていうのがそのシェアにも現れてるところではあるのかなって、そんな気もしないでもないかな。まあ、これからどんどんどんどん日本でもそのシェアの文化が広まっていく風潮にあるらしいので、なんかまあシェア特有のそのトラブルを避けてみんなでもっと協力してより良い社会を作っていきましょうっていう締めでいいのかな。で、今日は本当に長くなってしまったんですけれども、聞いてよツッチーのお悩み相談ではあやさんから、そしてメインのトークコーナーではシェアについて、主にシェアハウスについてでした。もうすっかりトークコーナーが今回すごい長くなってしまったんですけれども、今回のライブコーナーは実はオリジナル曲ではない曲を歌いたいと思います。この間ちょうど東京に行ってライブさせていただいたんですけれども、友達のオープンしたカフェ でそこでも歌わせていただいた曲で、結構ね私県外に行ってオリジナル、まあオリジナルというかライブさせていただくときにこの歌を織り交ぜていくんですよ。で、これは、まあ、民謡なので厳密に言えば、まあ、著作権はないところではあるんですけれども、なのでこのポッドキャストでも歌おうと思ったんですが、これね、この曲を歌うと自分のどんなオリジナルよりも受けがいいんですよ悔しいことに。でもすごく秋田人としてすごい光栄に思うこと で何の歌かっていうと、秋田で酒を作るときにこの歌を歌ったと言われる酒屋歌、これ本当は民謡で尺八と民謡歌手が一緒に演奏するんですけれども、今回ピアノで、自分のピアノアレンジで歌ってみたいと思います。ちょっともう少しリバーブを大きくさせていただきますよ。いいかな、大丈夫かな。じゃあ聞いてください。秋田民謡で酒屋歌。さあ酒屋の屋へ りゃ酒へつむくるよ。民謡の酒屋歌でした。で、まあ、原曲とはだいぶ違ったアレンジにしたんですけれども、あと歌い方もちょっとね、これ秋田だけの民謡っていうよりも、私奄美大島のその島唄がすごい大好きなので、ちょっと奄美大島で歌われるようなちょっと裏声を使ったバージョンに勝手にしてみました。民謡の方々、勝手に変えてごめんなさい。ということで、今日のライブコーナーは秋田民謡の酒屋歌のアレンジでした。ボーカルワンポイントレッスンコーナーっていうことなんですけれども、30分の番組なのにもう時間がない。ちょっと急ぎ足でいきたいと思います。で、ボーカルワンポイントレッスンコーナー、今までちょっとなんで私はこの話してなかったのかっていうのが疑問だったんですけれども、あの姿勢の話、もう最初からなんか発声のところに取り掛かってて、姿勢のことを何もあのポイントとしてお伝えしてなかったんですけれども、よくあの姿勢を正して歌いましょうっていうのが、上から一本こう糸を頭にこう吊られたようなみたいな、よくそういうふうな言われ方で例えられることがあるんですけれども、厳密に言うとそれをこう意識しすぎてしまうと背中がちょっと反りすぎてしまう。例えば壁にこう背中をつけてまっすぐ伸ばしてみると、ある意味なんだろう、ちょっと不自然にこう背中が反って、なんか上にこう引っ張られてるような感じになってしまうので、それはある意味こうある程度のまっすぐさをちょっと意識するんだぐらいな参考までに捉えておいて、あの鏡でこう横にあの自分の側面を見た時に、くるぶしと膝と腰と肩口、あの肩の本当に肩口と耳が横から見てこう点で結んだ時にまっすぐになるように立ちましょうっていうのがよく言われてる基本姿勢で、さらにそれであのちょっと足を肩幅ぐらいに開いて、膝を曲げすぎない程度に軽く曲げて、あんまりまっすぐ膝がロックしないような、ちょっと柔軟性を保つような感じで立つとどうですか？バッチリですね。本当ポイントはお尻が後ろに突き出しすぎてもいないし、あとお腹が休めの姿勢で前にボンって出ないで、ちょっとねお尻をキュッと引き締めると、あのまた効果があると思うので、ぜひ自分のこう姿勢をチェックしながら発声練習すると、滑舌練習すると良いと思います。ということで、今日も聞いていただきましてありがとうございました。このツッチのどこでもライブはウェブサイトと連携しているので、ぜひぜひそのツッチ .com もしくはツッチのどこでもライブから検索してメッセージですとかコメントをいただけたらすごく嬉しく思います。聞いてよツッチのコーナーでもお悩みどしどし送ってください、募集してます。では、すっかり春な今日この頃、良い週間をお送りください。ツッチでした。 Have a good week. じゃあね、バイバーイ。